自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今回も三栗さんの奥様、サエさんにお越しいただいています。サエさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回はですね、三栗家の子育ての考え方というタイトルなんですね。
壮大ですね。
突然壮大になっちゃったんですけども
大丈夫
か。まだ家中だからね、子育て家中だから、あのこういうの考えもあるよっていう中のね、ちっちゃな一つとしてね、シェアする感じ。あ、違う。
黙っちゃった三栗さん。
違う、まあまあ、
うちで喋ってることを。
そうですね、
喋る、
はい、
うちの日常を喋るみたいなんで、はい、
ご家族で自給自足生活をされていらっしゃるということで、その親御さんである、
はい、
三栗さんとさえさんがどんな子育ての考え方をしているのかっていうのはきっとヒントになると思いますので、お話しいただきたいなと思うんですけど、
はい、
あのお二人はその子育てに関してこういう子育てを心がけているというお考え、それぞれありますか？それとも一致しているのかなっていうところを、三栗さん、いかがですか？
はい、子育ての考え方、壮大ですね。これね、あの僕なんかね、ないに等しいんですよね。
ん
ー、だからなんかこうしようと思ってやってないんですよね。
はいはい。
だから、ね、特に何も考えてないんですよね。でただなんかね、僕はどうもいろんな人と話していると、子供の頃の記憶が僕多めにあるみたいなんですよね。
うんうん、
だから自分が子供だった頃にやって欲しかったようにとかっていう視点というか、それがなんかね、それがやろうというよりも、なんか子供の頃こうだったからこうするみたいな感じでやってるんですよね。
うんうんうん、
でその結果、なんか、まあ基本的に基本的に放置する感じになってます。はい。
でもあれだよね、なんかあの小さいうちはなんか突き放しすぎだろうっていうことが結構あって、うん、幼稚園に行った時も幼稚園の帰る時間が一応決まってはいるんですけど、でも2時以降は親がついてたら別に園舎とかあのお庭で遊んでてもいいよっていう方針の幼稚園で、
うん、
で本来だったら2時でもう閉園するからみんな帰りますよっていう感じのスタイルが普通だと思うんですけども、
はい、
子供たちが行ってた幼稚園は2時以降はあの親がついてたら自由に過ごしていいですよって言われていて、
うん、
でなんか子供たちの関係ってなんかすごい一日の中でもいろいろこう遊びたい人の中に入ったりして変わっていくので、
うん、
丸々一日こう2時までじっくり遊んだとしても、2時10分前に違う友達とちょっと意気投合しちゃって、遊びたいって言って、もうちょっと遊びたいから幼稚園に残ってたいって言うんですけど、
うん、
でも、ゆうきが迎えに来てくれると、もうなんか自分の中で一日のスケジュールが組み立てられてるからね。
はい、
だからね、あの、俺も、あの、2時じゃないと待てないから、2時の後、この仕事が片付いて5時だったら迎えに来れるけど、そうじゃなければ俺は帰りたいって言って始まって。だから私が大体、なんか子供たちの、なんだろう、子供たちは今を生きてるから、
うんうん、
私は寄り添いたいと思うから、
うん、
だから子供たちが飽きるまで5時でも6時でもなんか公園に行ったり、幼稚園に行ったり、しながら、
うん、
最後にも迎えに来てもらう、ゆきには迎えに来てもらう仕事だけしてもらってなんか帰るっていう感じで、うん、ちっちゃい頃はそんな感じで、
うん、
で私も最初それがね結構負担で、なんでもうちょっと寄り添ってくれないのよって思ってたんですけど、 でもそれってお互いの考え方の違いなだけだから、
はい、
ね、しばらくそれを経験していくうちにもういいかなって、私がやりたいことをやって寄り添えばいいし、勇気は勇気で自分で考えてやってくれたらいいし、で、それに対して子供たちが文句があるわけでもないので、なんかもう大事なのは夫婦でコミュニケーション取れてるか、夫婦でなんかお互いに寄り添えてるか、それだけ、それが一番なんじゃないかなと思いながら、ね、反省してきた感じだよね。
なるほど。
今、初めて聞きましたみたいな感じ、ね、
言葉にしました。
言葉にしていただきました。
はい、じゃあ、ね、今、お二人の夫婦像が見えてきたなと思ったんですけど、さえさんは、じゃあどちらかというとというか、こうずっと寄り添って子育てをしていきたいっていう感じですか？
そうだったんです。今ちょっと大きくなってきたから、ちょっとずつ今度は私が子離れしていかなきゃいけないなと思って、ちょっとずつね、あれなんですけど、でも、ずっとそんな感じだったので、なんか遊びたいって言ったら、まあ夕飯は納豆ご飯になるよ宣言して、結構いつまでも外で付き合ってたかも。
へえ、あ、すごい寄り添われてますね。
すごい寄り添われてますよ、本当に。
子供の頃の記憶がないぐらい、なんか昔辛い人生を歩んでおる。
いきなりディープになってきたり。
と、言葉のちょっと暴力っていうか、そういう傾向がちょっとあったので、いろいろ母も母、父も父で一生懸命ね、やってくれてたと思う。一生懸命生きてくれてたし、育ててはくれたので、
はい、
一生懸命やってくれてたとは思うんですけど、いろんなことがあって生きてきたので、自分にとってベストな子育てが全然わからなくって、もう常に手探りだったんですけど、でも、なんか、手探りだからこそ子供の前を歩かないっていうか、もう子供の後ろを歩くっていうか、子供たちの様子見ながら、常になんか、今のベストは何かな、今のベストは何かなって、こう自分で決めたり、勇気と話したり、周りのこの幼稚園のスタッフさんに相談したりとかしながらやってきた感じで、なんかいつも子供たちが今日何をしてたやったら楽しいかな、今日一日をどうやったら精一杯生きられるかなっていうのをね、なんか下手くそなりに考えながら寄り添ってきてはみました。
いや
素晴らしいですね。
もうこれお子さん聞いたら、大人になって聞いたら、もう涙ちょちょ切れますね。
ありがたいな、そう、なんか風に気づけていたら、ね、関係がね。
いや、すごいよ、本当に。なんかね、さっき一番最初の方に、幼稚園で2時から5時まで遊び付き合ったとかっていう話ありましたけど、僕できないんですよね。僕はもうなんか自分のやりたいことばっかりやりたくて、見てなかったりするので、3時間付き合うってね、なんか気合い入れればもしかしたらできるかもしれないですけど、毎日それやっててね、なんかもうすげえなってずっと思ってね。だから僕がこんな好きなようにしてるのは、まあ、さえちゃんのおかげですね。はい。
いやでもね、なんかそれが今になって大きくなってきた子供たちにはすごい生きてるなっていうのが、やっぱり時間が経ってからわかるんですね。何が、まあ良かった、最終的に何が良かったかってわかるのって、子供が生まれた時に自分の子供にどう接するかで、ちょっと答えは一つ出るかなって思うぐらい先のことだと思うんだけどね。
そうですか。
そう、ごめんなさい。なんかその、突き放すタイプだなってずっと思っていたんですけど、でもちょっと大きくなってきた時に、はい、なんか息子と旦那、勇気で出張に行ったことがあったんだよね。
あ、東京出張の。
そうそうそう。で、その時に、息子がした行動がすごくそれから先に生きていることが分かって。
へ
ぇ
ー。そのお話、よかったらしていただけますか？
そのお話は、奥からの方
です。奥からしてもらおうか
な。まあ、僕、東京でちょっと仕事があったので、息子3年生だったんですよね。小学校3年生で、まあ、なんか行きたいって言うから、二人で東京に行ったんですよね。
うんうん、
で、僕は東京で日中仕事があって、息子は、まあ、好きに過ごしていって言ったんですよね。
あ、じゃあ一緒にその仕事先に行ったわけではないんですか？
仕事先に一緒に いました。
最初は。
あのね、ちょっと、集まりがあって、集まるところと宿泊場所が一緒で、
はい。
だから、そこでやったんですよね。
うん、
で、だから、そのまんま部屋にこもることもできるし、まあ、どっか行くこともできるし、でも、その部屋では、日中はみんなで仕事っていうか、集まり、お話をしてるっていうような状況だったんですよね。
うん、
で、息子は、電車が好きなんですよね。
あ、
電車が好きで、なんかね、時刻表を見るのも大好きで、
あ、
分厚いあの時刻表、
はい、
全国のね、
はい、
電車の時刻表が載ってる分厚い雑誌を見るのが、まあ当時、小学校3年生でしたけど、あの頃から好きで、東京来たからって言って、東京電車も乗り放題ってね、たくさんあるじゃないですか。
はい、
だから、電車乗りたいって言ったので、まあ、電車乗りたいって言うから、まあ、行ってらっしゃいみたいな感じだったんですよね。
うんうん、
で、なんかね、妹にね、の息子の、だから娘にお土産買いたいから、お金欲しいんだけどって言われたから、いくらぐらいって言ったら、その時2000円だって言ったから、ああ、じゃあ2000円渡して、で、はい、バイバイって。
バイバイ。
いうことがあって、夕方帰ってきて、あ、で、当時ね、小3だから、電話も、スマホも、携帯も持たずに行ったんですよね。もう、僕の携帯電話の番号は知ってるというか、分かってるので、困ったら駅員さんに聞いたら絶対助けてくれるじゃないですか。
うんうん、
で何より、日本語が通じるんですよね。タイに行ってったの経験があるので、タイはね、やっぱり大変だと思うんですけど、
うんうん、
そこでもまあなんとかしてたので、まあ、別に日本語通じるから大丈夫でしょうって言って送り出して、
うんうんうん、
まあ、一日なんか電車乗って帰ってきたっていうことがあったんですよね。
ああ、その時の三國さんの心境は、もう大丈夫だよねっていう、
あ、そうい
う気持ちですか。
完全に大丈夫だと思ってました。
問題ないよねっていう。
あ、そうです、そうです。っていうのは、なんか、僕も小3の頃に、なんか、まあ、自転車に乗って、遠くに行くっていうのが好きで、いろんな、なんか見知らぬところに行ったりしてたので、
はい。
で、迷ったりしても考えるんですよ。どうしたらいいかね。
うんうん。
だから、困ったら考えればいいって思ってるので、なんか、だから大したことじゃないっていうか、
うんうん、
大したことじゃないことをしたっていうか、してもいないみたいなね。その話が、なんかね、すごい、その周りでもざわついたんですよね。
うんうんうん。
何今のみたいな。で、それも、なんか。
ちょっと大丈夫なの、初めての東京で彼にとって、みたいな。
で、言うか、なんか、そういう話があったっていうこと
で。でもね、私は心配だから、いや、一人じゃって思っちゃうけど、でも、送り出した、まあ、私はその場にいなかったので、二人で、ゆうきと、息子とで出張に行ってたので、
はい。
で、息子がその日一日自分で、ちょっと勇気を振り絞ったらしいんですけど、行ってみたらすごい楽しかったって言って、その次の日も一人で出かけたらしいんですよね。だから、そう、それ聞いた時に、あ、私だったらちょっと心配だから、ここにいてみたいに言って、なんかそこで行動を止めてしまった彼の好奇心とかね、経験を止めてしまっていたなぁと思って、だからそこをなんかもう大丈夫だよねって信用して送り出す。彼がこういう時にこうするよねっていうことをちゃんと想像できるっていうか分かるっていうか、そういう、彼のいい部分、信頼できる部分をなんか見て送り出すこと。その時点できっと私だったらできなかったなって、
うーん、
それがその先もずっと生きてて、その経験を通してなんかできることがすごく増えていって、
うーん、
でこういう時この公共の場ではこうするのが大事だよねっていうのも自分一人だからこそ意識できるし、
あ、
でみんなが気持ちよく過ごすために、まあ子供だからってなんかみんなが心配しないようにちゃんとしないとダメだよねとか、
う
そういうことも含めて、そう、彼は自分の行動を決めていって今があるので、だからちょっと突き放してあげたからこそできることが増えた。
うん、
でその経験を踏まえたらもっともっと自由になれるんだなーって今の息子を見ながら、
うん、
もうなんか一人旅でちょっと宿泊も経験したりとかしているので、
へ
ー、で、今ね中学校3年生なんですけど、だから そう。で、まあ、危ないこともしないし、危ない場所をなんか一人で夜の街に行ったりとかもしないので、
うんうんうん、
自分でその危機管理も自分でちゃんとできる経験を一つずつ、ああ、踏めたんだな、そういうふうにちょっと手放してあげる、食べさせてあげた、うん、可愛い子には旅させようなんだな、っていうか。
そうか。
なんで、
つくいさんは、
はい。
そういうつもりではない。
そうそうそう。そういうつもりはないというか、まあ、なんか逆に不思議なのが、なんか、まあ、僕が不思議だなと思う、よくある親子像で、
うん、
なんか、この子はまだ小さくて、判断能力がないんだから、なんとかなんとかっていうのがあって、いや、あるに決まってるでしょって思うんですよね。なんであるに決まってるかと思うと、自分の小さい頃の記憶があって、その時こうしようって自分でなんかした記憶があるので、いや、判断能力あるに決まってるでしょって思うんですよね。
なんか私がこう経験させてもらってきた中で思うのは、なんかこう、何かあった時に手を出す、声を口を出すんじゃなくて、あ、この子はどういう行動をする、自分の子はどういう、こんな時にどういうことを考えてどういう行動をするのかなっていうのを見てる、こっちが観察するって、自分が息子に対する信頼感が増えるっていうか、この子はこうやってかわすんだって、あ、もう大丈夫だねっていうのを私の中で蓄積していけば、余計な口出ししなくて済むかなって思えるようになってきて、なんかできるだけそういうふうにできるように、まあ私も未熟なので失敗ばっかりだけど、一応その努力の積み重ねをして、で、最近こう子育て、子離れ、もうほぼほぼ子離れ、親離れなんですけど、
はい、
それを考えたときに、あ、子離れって、子供を信頼して、この子だったら大丈夫って送り出せる気持ちをこっち側が持つこと、
うん、
うん。そう、だから、信頼しても、なんか行ってらっしゃいって、困ったときはいつでも帰っておいでって、この子だったら大丈夫だよっていう状態で、あ、送り出せるようになることが親としての、私自身のこう目標なんだなっていう感じで育てさせてもらっていて。ねえ。
そっか。ねえ、本当に子育ては自分育てってね、言いますけど、それを今お話しいただいた感じがしますね。
ね、だからね、さえちゃんめっちゃ考えてるんですよね。
余計なこともね。
なんか、僕、だから、別に考えてないんですよ、ね。
うんうんうん、
それよりも、なんか自分でやりたいこと多くて、その子供に構ってる暇ないっていう。
でも女性は、多分そういう、ね、細かく気づくっていう多分、能力もあると思いますし、
うん、
だから、すごく、やっぱり細かく自然に考えるっていうのはあるのかもしれないですよ
ね。だからね、すごいなと思って、本当に。なんか、そうやってくれてるから僕は好き勝手にして
、ね、あとまあ赤ちゃんの頃は大事ですよね。
そう僕ね、多分一人だったら多分今頃息子娘は生きてないんじゃないかな
でもどうにかバランス取れて、なんかだから子育てで大事なことって多分まあ夫婦の関係が、こう、ずれていかないように、なるべくね、まあ、いろんな方がいらっしゃるから、これがベストって、私たちの場合はこれがベストだったっていう話のだけなんですけど、
うん、
ずれていかないように、ちゃんとこう、夫婦で話をすることとか、なんかお互いが大変な時に、いや、何が大変なのかなって、ちょっと様子を見たり、そばにいたり寄り添ってあげることっていうか、まあ、夫婦の関係を、こう、離れない努力をしておくことっていうか。
うん、
そしたらね、子供たちの話も普通にできるし、
うん、
なんかそこがきっと、ね、子育てが夫婦関係。
非常に難しい。
そうですね。
すいません。
非常に大事な。
日常会話でした。
ね、子育ての考え方っていうことでお話しいただきましたけれども、なんか夫婦のあり方も、こう、聞けたような気がします。
努力はしていますわかりですが
じゃあ今はバランスが取れてていい感じでしょうか。
はい、
だよね、いろいろあったけど、うん、今はベストで生きています
ありがとうございます。なんか間がある感じもリアルでいいですね
なんか、若い子に言葉にするって難しいなと思いながら。
確かに。
うん、二人だとね。
うん、そうですね。ありがとうございます。なんか本当に壮大なテーマだったんですけど。
すいません。こんな、私、三つくり家ですっていうね。
このテーマはもう、まあ今もですけど、ドキドキする
話。そうですよね。なんか、三つくりさんと打ち合わせをする中で自然に、この話をしてみましょうかっていうことになったんですよね。
しました、私。なんか教育と、あとなんだっけ、食べ物とかはなんか結構、食べ物に対するこだわりみたいな環境とかね。そういうのは結構なんか、きっとみんな興味関心があるから、このは、こういう話をするのはちょっと怖いよねって言ってたぐらいだから。
そうですよね。本当ですよね。いや、ありがとうございます。たくさんお話いただきました。
いい、なんか、多分、リスナーさんの、
ドキドキ。
最も興味のある分野の一つを、イキさんが選択してくださったので、ありがとうございます。
ね、長年乗ってみました、みたいな。
ありがとうございます。このタイミングが来たということですね、じゃあね。
そうね、そういうことですね。
ありがとうございます。
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 じゃあ今回も最後にメッセージをご紹介いたします。
はい、
タツさん、50代女性の方からのメッセージです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
第58回、自分の好きなことがわからないのはなぜかの回を聞きました。学校教育の影響は大きいと思いますが、それでも囚われていない人もいるので個人差がありそうです。自分はとにかく良い子、良い人に見られたかったので、数年前まではやりたくないことを我慢して、無理して一生懸命にやってきました。葛藤は多かったです。ある日、プッツンとなって全てが嫌になり、現在の暮らしをするようになりました。今は心が落ち着いています。今もって好きなことがよくわからないですが、嫌なことはわかるので、まあよしと思っています。イキさんは学生の頃から自分の好きなことがよく分かっていて、周りに振り回されない生き方をされていて、それを今も続けていらっしゃるのでしょうね。お二人の会話が楽しかったです、というメッセージをいただきました。
サエさん、どうですか？
私もね、自分の好きなことが分からなかった人なんです。だからね、なんかいろんな情報が入ってくる時代だったので、なんか結構いろいろやって、自分が疲れてるのに、仕事で疲れてるのに休みの日もなんか自分を高めるっていうか、自分の能力を上げるためにいろんなことを手に出しては結局続かなくて、そんなことをたくさんしてきて、いやもうなんかここ7、8年です。なんかそうね、まあ勇気がそういうのが、なんだろう、そういうのを引っ張り出すのが得意なおかげもあって、なんか自分がこう裁縫が好きだったり、暮らしのことが好きだったり、うん、でそれの中で自分でなんかどう言葉にしていったらみんなに伝わるかとか、このブログを書きながら日々の中で鍛錬させてもらっていて、で本当に好きなことが分かるようになったので、なんか味噌の話とか、あのね、樹液とか石鹸の話とかみたいに、あんだけディープになるぐらい、もう自分がそう、なんかいくら落ち込んでてもミシンを踏めばなんとなくこう気分が晴れて、次はどんな形にしようかなって楽しみになることとか、もう分かるようになったので、そう、自分の心地いいことが分かる、好きなことが分かるっていいですよね。
なんかね、今思い出したのは、あの、僕も嫌なことをしないって、好きなことをやろうって、今仕事辞めてから、そうシフトしたので、
はい、
まあ、さえちゃんにこうなったらいいなと思ってて、あの、家事やんなくていいよっていうのはよく言ってたよね。
へー。
好きなことやって、みたいな。
ほいで、体調崩してできなかったところから始まり、なんかミシンが好きになって、朝ね、子供たちが寝てる間に3時間ぐらいブワーってやるんです。でもその延長で、こう、子供たちが起きた時に食い込んでまでやってて、で、ちょっと朝ごはん作れなかったことが、なんかもう、ちょこちょこあって、
はい、
ほんで、ある日、息子に、で、息子たちがやってくれるんですよね。で、もうごめんねって、本当はご飯作んなきゃダメだよねって言ったら、いや、なんか疲れてイライラされたり、なんか途中で あの自分の思う通りにいかなくてイライラされるんだったら、でも自分でやった方がいいからって息子が言ってくれて、あ、 子供たちがそう思うんだっていうのがすごい私の中で衝撃で。だから、なんか、いや、ごめんね、今日やってくれるってお願いするようになりました、そこから。相手の都合も聞けるので。で、ちょっとずつ家事が手放されてきたっていうか。で、そう、自分でやると子供たちも好きな食べ物が作れたりするから。
そうだろうね。
欲しいって。
ね、切れながら作るお母さん見るよりも、自分で好きなもの作る方がいいじゃんね。
ね。フルーツサンドとか作りながら、いや、こっちの方がいいかとか言って、あ、そう。
じゃあ、もう、なんか、ウィンウィンな感じなんですね。
あ、そうだったんです。
だから、好きなことする方が、ね、いいんですよ。いいんですよ、とか決めてんで。
そうそう、そうやったと。だから、好きなことがよくわからないっていうのは、たくさんの方がいらっしゃると思うんですけど、
うん、
ね、それは、第58回でお話ししていますので、
聞
いただければと思うんですけど、まあ、嫌なことを認識するとか、あとちょっとこれいいかもっていうのをずっと続けてみるとかって大事ですよね。
続けていくことで気づいたその一つずつをちょっと拾ってみたら見えてくることたくさんありますしね、ここから好きなことも分かってきたりするし、でもすごいなんか、その続けてらっしゃるみえさん、きみえさん、すごい。トツさんのメッセージ。
そうですね。
まっすぐに生きてらっしゃる方、素敵だなってずっと私思っていたので。
ありがとうございます。ね、そう、好きなことが分かったら、それにフォーカスし続ける。っていうのも大事かもしれないですよね。
ちょっとまた好きなことシリーズ喋りたくなりましたね。
そうですね。なんかお話できそうですよね。はい、ありがとうございます。ということで、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ということで、今回までさえさんにお越しいただきました。さえさん、またお越しください。
はい、ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。
お願いいたします。さえさん、みつくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドキドキしたね。